おじさんのメロディーパート
3。わお。
というわけで3本目です。今回は坂本さんからお願いします。
はい、個人的夏メロ史をなんか喋らせてもらって、非常に楽しい番組だなと思って。
聞いてる人が楽しいのかどうかよく分かり
ません。今のところ切ない思い出が多いけどね。
はい、
切ない新時代だ
よ。今アイドルオタクなんですけど、
はい、
そのアイドルオタクになったその精神的なその系譜といいますか、歴史源流みたいなのをたどっていこうと思ったんですけど、うん、僕1976年生まれなんで、実は山口百恵さん、伝説的な山口百恵さんをリアルタイムでは記憶してないんですよね。
全く同じです。
そう。夏メロ番組とか。う
ん、はいはい。
でも引退したら出てこないからね、本人。
そうなんですよね。
そうそうそう。
そういう意味で、実物は全然見る機会ないもんね。
過去映像としては見てるんですけど、うん、全く同時代の記憶としてはないもんで、そこはちょっとなんか、残念というか、もったいないというか、
はいはい、
その同時代で記憶してる人は、いや、もうすごかったよと。ね、もう山口百恵のいた時代を知ってる俺たちとお前らは違うみたいな、なぜかマウント取られたり
とか。取られましたね。
そうね、はい。バカ綺麗だったね、山口
百恵。バカ綺麗って言葉あんだ。
本当に。でも、せいぜい20代前半ですよ、あの人や、ね、引退した時。
いや、だから若すぎますよね。
25とか何歳か分かんないけど。
にもかかわらず、大人っぽさね。
そうなの。うん。ごめんなさいね、話の腰を。
そう。
はい。
で、その山口百恵。
うん。
世代の人はそのビートルズを生で聴いてた世代からは、俺たちはビートルズと同時代だったっていう風にこうなんかマウント取られたりで、ね、そういうことってまあ繰り返して
る、繰り返した歴史は繰り返す。
そう、うん、
しょうもないね。でも、うん、なるほど。
で、
うん、
そのまあ山口百恵さんを知らない僕が最初にそのアイドルで、
うん、
わっしょいわっしょいしたのが小泉京子さんなんですよね。
松田聖子さんは通んないんですか？
それなんですよ。
山口百恵は単にスタートってだけ？
スタートというか、
どういう扱い
で、そういう人がいたというのは知ってた。
だってもう三浦友恵時代だもん。
あ、
で、全然そのなんかテレビには出てこないから。
まあそうだよね。
その、
うん、残りかなみたいな
人かな。残りが。
そうですね。僕にとってのキャンディーズもそんな感じだったんですけど、
え、あ、そうなんですか？
ちょうど解散しちゃうぐらいに物心ついてるから。
うんうんうん。
でも山口百恵さんはまあ真っ直ぐ。
ど
真ん中ですね。かといってまあアイドルと思って好きみたいな感じじゃなかったけど、歌はさ、やっぱちょっとプレイバックパート2とか、あと大体さ、最初がさ、あなたに女の子のっていう、
何じゃこの歌みたいな。一番大切なものを
あげるわ。そのあげるわみたいなね。その時はどういう意味か分かんなかったけど。
お前ティーンエイジャーに歌わせてんじゃねえよって、まあ時代ですよね。
そうですね。本当完全時代ですね。
あなたが望むなら、そうそうそう、私何をされてもよくねえだろうっていうね。
そんな
感じ。はいはい、よくない。
でも、最後引退。まあ、あと、ああですね。日本の
他に。もう、本当にいい歌ね、いい旅立ちね。
あと、コスモスとかね。
はいはい。
やっぱ、その時、最先端の人たちが、やっぱ、百恵さんに、一番いい曲をっていう感じで提供していたから、
なるほどね、
やっぱ、その時の最先のいい曲を歌ってるから、流行りますよね、当然。
確かにね。はい、名曲ばっかすもんね。
本当そう。
うん、
で、まあ、赤いシリーズみたいなのがあってさ、
はいはい、
三浦友和さんと、本当に、うん、夫婦になってしまうみたいなのを、まあ、そんなにリアルタイムで並走してないけど、見ていて、やっぱ結構強烈な印象ありますね。
うん、
まあ、あとは、僕で言うとピンクレディが超流行った。
あ、そうだ。僕、ピンクレディはすごい覚えてますよ。歌ってたの。
男は狼なのよとかね。うん。
なんか、レッツゴーヤングとか見てたもん。
はいはい、見てました。
多分4歳とか5歳とかだと思う。
うんうんうん。うん、
そうっすね。え、で、松田聖子は？
もちろんど真ん中っすよ。
え、坂本さんは聞いてないの？
いや、それがですね、いや、松田聖子はもちろん、いることは認識して、
いや、当たり前、当時知らなかったら本当にね、どこにいんだって
話。流れては来てたし、
はい、
見てもいたし、
うん、
もう、まあ、街を見渡せば、どこもかしこも聖子ちゃんカット。
そうですね、そうそう、はい、本当そうだった。はいはい、
もう聖子ちゃんでしたわ、
うん。
でも、僕もちょっとひねくれたところがあったのか、世の中でも、そんだけ一気に、こう押されてるコンテンツに、なんかちょっと背を向ける小学生。コンテンツって言葉なかった
ですけど。でも僕も、松田聖子さんは本当に、流行ってのは知ってるけど、歌えるけど、で嫌いでもないけど、別にアイドルで大好きって感じでもなかったな。
あ、そうですか、う
ん、それだったら河合直子の方が好きだったよ。
いえマジでなんかひねってんな。
そう、だって平凡明星のポスター貼ったりしてたよ。
あ、そう、もうだからそこなんですよね、うん、僕は覚えてるのは小1の時に学校からの帰り道で友達の女の子と赤いスイートピー歌いながら帰ったみたいな記憶があるんですよ。
なるほどね、
うん、そう、ほん普通に流行ってたから。
いや、そうそう、普通に流行ってる曲っていう感じだった、
はいはいはい、まあ確かになんかすごいのめり込むとかじゃなくて、うん、国民的歌謡曲って感じでしたね。
そうそうそう、で、あの LOVE とかああいう人にはなりたくないなって俺思ってた。誰か
出てきたのかと思った応援だみたいなね。そう、なぜかなんか暴走族みたいな服を羽織っているね。
そうそう、
はいはいはい、
ああいうのちょっと違うなって思ってた
んで、聖子ちゃんの次はアキナでしょ。アキナは通らなかったんですか。
全く
全く
あの関心も興味もなかったですよね。
そうですか。
いや、当時はですよ、当時はですよ。
いやいやいや、まあ、
でもどっちかって女の子じゃないですかね、中村明菜好きなのって。男はそうでもなかったか。
いや、でも、
そうでもないか。
僕はやっぱり、うん、曲、歌はめちゃくちゃ好きでしたよ。
ああ、まあ歌はね、もちろんそうですね。
本当、北ウイングとかめっちゃ好きだった。
ああ、わかる、
うん。で、まあその後に小泉今日子さんですよね。
そう。で、まあ小泉今日子さんが僕の最初に買ったまあ CD なんですけど、
うん、CD だよ、
CD 当時 CD です。
もうレコードじゃない。ひょっとしてレコード買ってないですか。
レコードは買ったことないですね。
あー、なんか俺と違うまあいいや、
カセット、はいはい、とは買ったかもしれないですけど、
だってそんなその CD なんかなかったもん、うち。
なかったなかった。
レコードプレイヤーはありましたよ、でっかいデッキがあって、うん、カセットにこうだなんかダミングできるやつあった。うん、
なんかね、カセットとか、まあ、レコードも買おうと思ってただまだ買える時代だったと思うんですけど、なんかそこまでのお小遣いを与えられてなかったというか、
うん、
そのカセットテープも自分でのお金で買えるほどのお小遣いでもらってなくて、でやっとあのお小遣いもらえて買ったのが1991年の小泉今日子さんの当時アルバムだったんですよね。
へ
ー、それまではだからこうラジオから流れてくる曲をもうそれこそあるあるだと思うんですけど、録音したりとかですね、
昔はね、テレビの前に
カ
セット置いてシッって言ってさ、
そうそうそう、
絶対歌わないでよとか言いながらやってたもんね
そう、
うん、
で妹が何か言ったりしてね、
そうそうそう、
ちぎれるっていうそうですね、
うん、
でそれで小泉今日子さんに、
そうそうそう、
今日はどの曲から入ったんですか。渚のハイカラ人形とか。
いや、その辺ももちろん認識してはいたんですけど、どうもやっぱ僕のなんかひねくれたところで、なんかみんなが歌ってたり流れてる曲はなんか背を向けてしまうんですよね。メジャーすぎるのはこうなんか嫌というのか、
まあまあまあまあ、そういう気象なんですね。
そうで、一番最初に小泉今日子さんがいいなと思ったのが、あの木枯らしに抱かれてっていう曲で、うん、
あ、名曲、
うん、これ名曲で、
高見沢さん、
そう、
そう、
ね、
1986年の曲みたいですね、うん、でこの曲って実はあの僕の女に手を出すなっていう映画 の、うん、エンディング曲なんですよ、
はいはいはいはい、
でその映画をなんか、まあ、小学生が見に行く映画だったかどうか分かんないですけど見てですね、
う
ん、なんかなんていうか裕福な坊ちゃんの、まあ、誘拐騒ぎに小泉今日子が巻き込まれるっていう、まあ、映画は、まあ、普通の映画なんですけど、うん、このエンディングのこの小枯らしに流れてた曲がめちゃくちゃいいなと思って、
うんうんうん、
すごい切ないし、なんかこう、切ない片思いあなたは気づかない、うん、みたいな歌詞があるんですけど、さっき言ったあの恋に落ちてとも関わるんですけど、この1986年なんて言ったらもうまさに本当もうバブルオブバブルで、
そうですね、
そう、みんながこう浮かれている時ですよ。で恋に落ちてよりもさらにもう一段切ない気持ちにさせる、うん、こうなんていうのラブソングが出てきたと思って、なんかもうカセットテープにとっても繰り返し繰り返し聞きましたよね。でこの曲いいから聞いてみたらどうだって、まあ頼まれもしたいのに、まあ進めたりそんなことしませんでした？
いや、したことないな。
で、
いや、まあテープ交換よくしましたね。
ですよね、うん、テープ交換だったんですよ当時の、うん、コミュニケーションの手段というのは。
テープ交換ね、まあまあありましたけど、小泉今日子さんの時代にはやってないかもな、僕はね。
あ、そうですか、
うん、
まあ三洋おしゃれなテレコみたいな、ほら、
はいはいはい、
2本同時にできますとか、
ね、その CM めっちゃ久々に聞いたなはい、ありますあります。
で、
うん、
僕の周りは小泉今日子派が少なかったんですよね。
いや、意外、や、意外。
そう、
誰ですか、そう、対抗馬は。
まあやっぱ当時
堀ちえみとか、
まあ、堀ちえみさんとかなのかな
違うでしょ。
パリンコ学園っていうのあったじゃないですか。
知らない堀ちえみさんはスチュワーデス物語でしょ
いや、まあそうだけど、
何パリンコ学園って
確かキョンキョンと、
はあ、
松本伊代と、
はい、
誰だったかな早見優かな、
はい、
と渋垣隊が、うん出てるみたいな。あ、石川秀美かな、
そのヤンヤン歌うスタジオじゃないの。
いや、パリンコ学園っていうのがあったんですよね。はい、はい。まあ、それでキョンキョンをよく覚えてます。はい。ダメだ、これは。
いや、知ってる人がいるかもしれませんね。
は
い、
周りに多かったのは、何のこと、南野陽子さんだったり。
人気あったな。
なるほど。
斎藤由貴さんだったり、あの、ほら、スケバンデカ。
スケバンデカね。はいはいはい、初代が斎藤由貴さんで、二代目が南野陽子さん。三代目が浅香唯ね。
中村浅香唯、う
んうん。めっちゃ小学生たち見てましたから、その辺
お前ら許さんぜよ
が結構人気で、ねうんまあ、まあ松田聖子さんもねあの人気だったんですけど、うん、その意味では小学生の間では小泉京子さんに対する認識というのはちょっとそのアイドルとしては癖があり、
うん、あまあそうです
ね。そうだね。むしろさキョンキョンとか大学生とかに人気あったもんね。
だってあの紅白歌合戦に心臓のコスチューム出てきたの覚えてますもんね。
でも
キモいっていう
あのどっかであの人はシフトチェンジしたんですよね。なんか新人賞とか取れなくて最初はバリバリアイドルだったから、
う
ん、
なるほど、
うん、
そうですよね、
うん
うん、
そうなんですよね。で後年小泉さん自身も振り返ってるんですけどなんかその大人に決められた衣装で、うん、なんかその大人が妄想した女の子の気持ちをこう盛り込んだようなアイドルソング歌わせることを内心こうバカらしいと、うんまあ、思いながらあのやってたというふうに本人も解雇してるんですよ。
当時からちょっとヤンキー感ありましたからね。
そう
そうだ地元で有名だったらしいもんね。めちゃくちゃ綺麗、
まあ、なんかアイドルって結構そういう人いますもんね、うんうん、
だから人に振り付けされることにこう飽き足らない、
うん、
その自立したそのアーティストとしての気質を多分持ってたからだと思うんですけど、うん、でもまあ当時まあ小学生が熱狂するアイドルっていうのはまあザッツアイドルオブアイドルであの歌が上手くて、
うん、
あのパフォーマンスがすごくてあのまあ竹で割ったような分かりやすいアイドルっていうのをまあ我々は応援したわけですけどその中でもやっぱ小泉さんってやっぱちょっと独特のまあ寄付があって
そうですね。ちょっとこうなんかキャラ強かったですよね。
そうだから僕がキョンキョンキョンキョンってこう言い続けてるとなんかちょっとなんか不具合な人みたいな
そうかね。小学生だとそうなのかな、
うん、
しかもね、うん、小枯らしに抱かれてって曲を僕が一押ししたもんですから、
う
ん
まあ、確かに
あ、まあ、それちょっと渋かったかもな、
ねうん、
いやなんか心機臭い気持ちになるみたいなね。
まあね、
まあでも僕そのだからあれなんですよね、そのスラックでやり取りした時に僕もその小枯らしに抱かれてを高校ぐらいの時かな、もう持ちネタにしてたんですよね。
高校ぐらいの時ですか。
そうですね、カラオケボックスが流行ったのが僕が中学生ぐらいの時からで、
うん、
ただ一応高校受験とかあったもんであんまり大っぴらにできなくって高校1年生の時とか一番カラオケやってたんですけど、
へ
で普通に歌ってもあんま面白くないんですよね。だから高音で歌うっていうのを持ち歌にしてて、出会いは風の中恋に落ちたっていう風にやったんですよ。だからこういう風に皆さんよろしくお願いしますって言っていきなりハイトーンにするっていうのでアハハハっていう風に笑わせるっていう持ちネタにしてました。
ずっとそれなんですね。
いやだからそういうなんかいくつかネタを仕込むっていうのが私のカラオケでしたね、
うんうん、
なるほどな。でも今やっぱ聞いてもやっぱ名曲じゃないですか、小枯らしに抱かれて。
名曲めちゃいい歌
で高見沢さん、あのアルフィーの、うん、高見沢俊彦さんの作曲ですけど、実はですね、最近知ったんですけど、僕関西のアイドルグループ NMB48 の、 連載担当しててよくその劇場公演とかを見に行くんですけど、うん、そのうちの1曲をが実は高見沢さん作曲の曲だっていうことは最近分かって、
そうなんですか。
タイトルがね、1週間全部が月曜日ならいいのにっていう曲なんですよ。
絶対嫌だけど
な。なんでなんだろう。
一番嫌だけどな、月曜日。
タイトルだけ聞くと全く共感できないですけど、ど
ん
な
曲。金曜日後の夜がいいわ。
どんな曲かっていうと、はい、まあ、学校に好きな子がいて、その子に会えるから月曜日が、なんか多分授業とかの関係なんでしょうね。
そういうね。
なるほどね。
かわいらしいですね。うん、
まあ、
でも歌詞は秋元康さんなんですよ。
そうです、
うん。
でもやっぱね、楽曲がどこと、なんか、どことなってくるか、そこはかとなく、明るく、いいんだけど切ない。
あ、そうなんですか。
そう、ちょっとぜひこれお聞きの皆さんも何か社の方法で聞いてほしいんですけど
全然聞いたことないわ。
あの
なるほど、ね、
僕その曲実はすごい好きで、
うん、
タイトルは、いや、ちょっとは地獄みたいですけど。
地獄とは誰も言わないですけどね。
聞けば変わるし。すごい可愛くて、切なくて、
ね、
青春ラブソングって感じなんですけど、
はいはい、
やっぱこのメロディーが本当にいいなと思って、好きだわと思ってたら、高見沢さんだってことが分かって、あ、僕はもう、小学生時代も今も高見沢俊彦さんの手のひらの上で踊らされてるだけだと思って、
いやでもそういうのはありますよね。やっぱり作曲家って本当にすごいなと思いますもんね。
いや本当すごいと思いますよ。
楽曲提供っていうのもねすごくありますからね。それこそ有名なところではサザンの桑田さんとかユーミンとかもすごいアイドルに曲提供してるんですよね。
なんかキョンキョンのね、はい、好きな曲アンケートみたいなのがなんかどっかの媒体がやった時に、
うん、ありそうですね。
確か1位が小枯らしに抱かれて
る
って
ことなんですよ。そうなんだ。
意外でしょ、
うん、
であれ、夜明けのミューとかは
夜明けのミュー。
まあなんか、そういう系で言うと夜明けのミューとか。
僕はね、でもね、一番好きなのはね、あれだわ。後の方の歌だけど、あなたに会えてよかったがいいわ。
ああ、
うん。
私はルビーもいいかな。
怪盗ルビー。
怪盗ルビーの。
はいはい。
うん、あもう、どの曲も最初に買ったアルバムに全部入ってて。
え、そうなの？
はい。すごく、どの曲も。好きです。でもなんか例えばなんて言ったってアイドルだったり
なんて言ったって
キョンキョンをまあ代表したり、はい、こう象徴するような曲っていっぱいある
んですけど、まあ、なんて言ったってアイドルは多分一番象徴だと思う、
うんうん、あそこで吹っ飛んだよね。
そうですね。
吹っ切れたっていうか、自分もアイドルと
俯瞰してみてるっていうあたりね、う
ん、だから森高千里もそういうとこあったじゃないですか。
あの足な出してたところね。
そうそうそう、うん、もう自分はライドル操り人形っていうのを逆に取ってやってるみたいな。
だいぶやっぱり森高千里さんは世代違うから、うん、まあ、小泉今日子さんの先駆的な感じはありますよね。
そうだね、うん
うん、
でも小泉さん自身はそのなんて言ったってアイドルって曲を歌ってる時は
歌わされてたと、
なんつーバカな歌詞だと思って、
うん、確かにバカな歌詞だもんね。
そうそう、いたというふうになんか後年振り返ってて、うん、で、まあ、小枯らしに泣かれてって曲は後年自分でもカバーしたり、
うん、
最近数年前に開かれたコンサートでも披露したようだし、多分お気に入りの曲なんだと思うんですよ、まあまあまあまあ、小泉さん的にもね。
そうなんでしょうね。
そうで、やっぱりその、うん、気持ちがその曲に乗るかどうか、歌い手がね、でめちゃくちゃ大事だと実は思ってて。
なるほど。
で、ノリのいいなんて言ったってアイドルって曲も、まあ、まさにバブル期の歌みたいな感じで僕らも歌ったりしてはいましたけど、うんうんうん、はい、名曲というよりはまあその時代の流行り曲って感じで消費してった感じなんですよね。でも小枯らしに泣かれたらやっぱりそのすごく時代を超えた名曲になってるような気がして、でその違いは何かっていうと、あくまで坂本基準ですよ、はいはい、坂本説ですけど、はい、やっぱりその歌詞いやメロディーに歌い手の気持ちが乗ってるかどうか、なるほどね、で、まあ、そういう目に見えないもの、形而上のもの、
うん、
っていうのが実は名曲かどうかにも深くかかってんじゃないかなということを言いたいのは、恋に落ちての話にまた戻りますけど、
戻るんだ戻っちゃったよ。
この名曲であるがゆえにですね、うん、いろんなまあ、プロあるいはアマチュアの方いろんな人がカバーしてるんですけど、
あ、そうですよね、
この恋に落ちてっていう曲をね、はいはいはいはい、でもやっぱり本家本元の小林明子さんには僕の基準によるとですね、やっぱ叶わないというかやっぱ別物なんですよね、
うんうん
うん、でこの恋の歌っていう曲は作詞家の湯川玲子さんが作詞して、曲自体は小林明子さん本人が作曲した曲なんですよ、はいはい、でやっぱそのこの恋の歌っていうメロディーそのものが多分その小林さんのその魂の奥底から生まれてきた旋律なんですよ。
これデビューシングルですもんね、
うん、
このメロディーがこの小林さん本人の、まあ、魂の奥底から生まれてきたメロディーである以上、うん、本人が歌
う
のが一番うまいのはまあ当たり前ですわね、うんう
んうん、誰かが書いた曲じゃないんだと。
そう、
うん、
だからダイヤル回して手を、うんうんうん、止めた歌詞を乗っけてもらってですね、この曲に命が吹き込まれてですね。
なるほどね。
で、まあ、小林さんはこの曲と完全に同化していたなと。うん、で、やっぱり、あの時代に僕がこう、魂を小学生なりに震わされたのも、やっぱり、小林さんが歌ってたからで、
うん、
今、その、まあ、カバー曲として、これ聴いたとしても、うん、まあ、いい曲だね。はい、パチパチみたいな感じだったと思う。
まあ、その説に乗っていくと、おにゃんこクラブとかはとんでもない。 ろくでもない。
なんで？
何なんだあれはと。だって誰も別にそのじゃあ新田恵里が作曲した作詞したって
話じゃないでしょ。そんなこと言ったらでもあの AKB だってそうじゃん。
うん、じゃあちょうどほらだっておにゃんこクラブ全盛の時代がそろそろやってくるわけじゃないですか。
やってきます ね、 ね。
あの頃は坂本さん聞いてました？おにゃんこ、
あの学小学校の担任の先生がアイドル好きで、うんうん、あのクラスの終わりの回、
うん、
はいはい、
でなんかその、ま、毎月なんかその覚える曲みたいなのを覚えさせられて、
はあ、
でみんなで歌うみたいななんかイベントがあったんですよ。でしょっちゅうそのなんかおにゃんこクラブの曲を覚えさせられて、
やめてくださいよ、およしになってティーチャーを歌わされたんじゃない
ですか。およしになってティーチャーはなかったですけど。
勘弁してください。
小学校で、
ね、
あのどんな曲だったかな。
大体だって初期とか本当ひどいですからね、
うん、
まずセーラー服を脱がさないでから来るからね。
まあそうだよ、
それはさすがになかったけど、なんかいろいろと歌わされましたね。
何ですか、ちょっと思い出してくださいよ。
あのね、バナナの涙って曲があった。
あった、
うん、
バナナの涙、
なんだっけあのグループはね、
後ろ指刺され組かな。
ああ、
鬼面組、ハイスクール鬼面組ってアニメのテーマソング、
生稲晃子って言ったじゃないですか、はいはい、あれ塾一緒だったんですよね。
は
でそのお兄さんに僕は数学を習ってました。
あ、
そうなんですか。
はい。
あれ
お兄さん東大でね、うん。
政治家になった人？
そうそう。
あ、そうですか。
そう。
ねえ。
あの、吉祥女子に通っててね。
知りません。
知らない。
すみません。知らないし、どっちでもいいけど。はい、藤田さんはそれおにゃんこ通ってんのじゃ
あ。まあ、通ってるけど、あんまり興味なかった。
うん。藤田さんの好きなアイドルっていうと、誰なんですか？
アイドルってね、あんまりハマったことはなくて、まあその時々流行ってる人がいいなっていう感じだったかな。まあだけど、それこそピンクレディーは好きでしたよ。
うん、
まあキョンキョンも結構好きでしたね。
ピンクレディーはもう男女隔てなくみんなに人気ありましたからね。
う
ん、
そうだね。振り付けがね、雑誌にこう書いてあってね。
UFO、はい、ね。
みんなで練習したりしてね。
ペッパーね。うん。うんそれなんかちゃんと一節で何か分かるっての結構すごいですね。
そうね。
なるほどね。
まあね、
女性アイドルの話ばっかりありましたけど、男性アイドルは？
はい。
男性アイドルで言うと、うん、そうですね。だから光源氏の話、はい、さっきちょっとちらっとしてましたけど、
はいはい、
ガラスの10代って曲がこれ1988年の初頭。
言わないで、
ね。そう、うん。これめっちゃハマりましたね。
あ、そう
です。これ達郎さんでしょ？
あ。そうなんだ。
違うっけ？
これね、アスカ亮さん。
あ、そうかそうか。
あ、アスカね。
達郎さんあれだ。キンキキッズだ。
うん、それ全然違うじゃん。それ全部ダーキーでしょ。はい。
そうで、これこの曲どうですか？好きですか？ガラスの10代って曲。
いや別に好きですよ。普通によく歌ってました。
ガラスの10代は、うん、まあ光源氏の歌の中では一番好きかな。
あ。同じ、あのその後に出てくるあのパラダイス銀河っていう曲も
バカみたいじゃないですか。だって
そうそう、あのもうそっちも飛鳥涼さんなんですけど
あ、そうなんですね。
でも僕はこのガラスの10代ってその前の曲の方が圧倒的に好きで、
うん、
なぜかといえばこれもやっぱりそのノリのいい楽曲なんですけど、80年代の悲しみがね、
ありますね、
投影されてるからなんですよ。
壊れそうなものばかり集めてしまう
と、ね、壊れそうなものばかり集めてしまうんですよ、
うん、
壊れそうなものばかり集めますか？
集めないです。
集めないですよね。
確かに
頑丈なものを集めようと思うじゃないですか。
ガンプラとかのことかな。
僕の時だったら超合金ですね。
超合金壊れないもん、あんま。パーツ外れるけど、うん、
でもやっぱりそのこの頃はもう小学校5年生とか6年生とかになってるの で、
そうです、ね、
ちょっとそ の、 あの恋に落ちて時代よりは成長してです ね、はいはい、あの壊れそうなものばかり集めてしまう、で集めたものは壊れてしまう、
はい、
おもちゃにしてもですね、なんかまあ、あの買ってもらったものにしてもですね、まあ、ファミコンのカセットにしてもですね、あの大事にしてるものほど結構すぐ壊れてしまうとかね、なんか
あの人間関係のことだと思いますけどね、そのねガラスの10代のやつはね。だって言わないで言わないでさよならは間違いだよって言ってるから、さよならって言われてるわけでしょ。でそういうことっていうのは10代の頃はよくあるよね。で壊れそうなものばかり集めると壊れそうな関係性でしょ。
そう、今はね、それってそう正確に理解できるんだけど
本当に別におもちゃとかの話じゃないね。
まあでもほら小学生なりに理解できる範囲で、まあ、
小学校高学年ぐらいだとね。
そう、大事にしてるものほどなんですぐ壊れるんだろうと思うわけですよ。
なるほどね。まあでもそう、確かにそうだわ、本当だわ、
うん、そうで、
よく壊れましたよ。
壊れそうなものが僕は好きなのかなとかね、
うん、
そうじゃなくてやっぱそのそれで遊ぶ頻度が高いから壊れるのは当たり前なわけですよ。
そっちだと思います
そうそう、ガチャガチャガチャガチャ差し込んだり外したりしてるわけだから、はい、うん、そうなんですけど、これはだからその神様はそのなんていうのかな、好きなものからは 人をすぐ引き剥がそうとするのではないかとかね、結構なんか
悲しい話になってきましたね。
そうそうそう、なんかそういうことをね、このガラスの10代って曲を聞きながら、まあ、小学生なりにいろいろと考えるわけです
よ。なるほどね。
ですごいですね。
詩をね、深読みしてるんですね、当時からね。
能天気だったな、俺はそれで言
うと。あ、俺もそうだな。
いや、歌詞深読みするの僕実は小学生時代から大好きで、今もアイドルオタクしながら結構歌詞考察したり、そのパフォーマンスの意味を深読みしたりして、あの、ツイッター現 X で投稿するの好きなんですけど。
まさにオタクのやり口ですね。
深読み音楽会って番組あったじゃないですか、昔。はい。NHK。あれとか面白いですよね。
大好き。で、自分の解釈を交えて、この順番で、このセットリストにこの曲入れてきたのはこんな意味があるんじゃないかとか適当にこう書いて投稿すると、割と同好の師みたいな人たちがわーっとこう、
なるほど、それはあだとか、
いいねつけてくれて、いいねつけられるといい気分だから、ますますそれを繰り返していくっていう、オタクのなんか今泥沼みたいなことを会社の X でやってるんですけどね。
会社の X でやってるんです
か。会社のNAB48っていう取材チームのアカウントで、ね、ほぼ私物化してやってるんですけど、すいません、話がそれましたが、そのガラスの10代って曲も含めて、さっきの小嵐に抱かれてもそうなんですけど、やっぱこの8年代バリバリのこう浮かれた社会の空気の中での切ないこう空気というか、なんかなんていうの、明日壊れてしまうかもしれない儚さみたいなものを歌った曲が結構小学生なりに好きで、実際でも世の中もこんな、バカ騒ぎがいつまでも続くわけないとどっかで思ってたはずなんです。さっきちょっと神田さんもおっしゃってましたけど、みんなそれこそ1929年のアメリカ大恐慌の直前の、ニューヨークの、だから株式と投機で一ちゃんこう、盛り上がってた時の、ニューヨークの様子を書いたスコット・フィッツジェラルドの小説にもあるように、世界の誕生を思わせるような虹色の輝きにむせていた街で、でもどこか不安と、そのこんなね、お祭り騒ぎが いつまで続くわけないっていう不安と同居したなんかこうバカ騒ぎの時代の空気をね、抱えた小説なんかもあるわけですけど、バブルの頃もそうで、いつか突然終わっちゃうんじゃないかっていうなんか不安と同居してたからこそ、こういうなんかこう切ない曲も実際に世に出たし、ヒットしたし、その意味ではやっぱあれなんですよ、泳げたい焼きくんなんですよ。
戻った。まさかの伏線回収。
そうだから、その時代のみんなが口に出さずにいる真相の真理の部分を救うというか、そこに入っていくメロディだったり歌詞だったりがやっぱり流行ったと思うし、僕の中でも印象に残ってるなと。
なるほどね。まあうまくまとまったんですけど、一個だけぶち込むとですね。
はい。
おにゃんこクラブ全盛だった時に、息子クラブってあったの知ってます？
知らない。なんすか？
知らないんだ。男性のグループ。自由に生きるのは難しいけれど、縛られちゃ意味がない。
なんか聞き覚えがあるような気がする。
知らないですか？
なんか聞き覚えがある。
と
か、
ね、知らない。
なんか。
テレビでやってたのそれ。
テレビでやってた。てか今のは、それさっきとの、バナナの涙と一緒で、鬼面組、ハイスクール鬼面組っていうアニメの、エンディングテーマだと思いますけど。
え、そうなんだ。
そう。あ、やっぱ知らねえな。
うん。
鬼面組は好きでした。
鬼面組好き。鬼面組はだからずっとその、おにゃんこ、っていうか、後ろ指刺され組、後ろ髪引かれたり。
オープニングで使ってましたよね。
っていうね、でしたね。うん。はい。というわけで、今回3本目はこれで終わりです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト楽屋裏ではリスナーの皆様からトークテーマを募集しております。概要欄のフォームからどしどしお寄せください。お待ちしております。